давайте покажем и все становите немножко играть в нас.
とても重いテーマです。民数記の31章、聖書一家で、ここをお話しするように、できたら開けたいなと思う場所です。で、イスラムで、ジハードという、まあ、過激な、グループが戦と題して、自爆テロだとか残虐な行為を行っている。旧約聖書が背景にあるということで、何もかも一緒にしてしまうというのは良くないし、こういうことをあまり取り上げないと、それが間違った情報勝手に想像して、しまいますので、今日はこのテーマに、正面から取り組むことにいたしました。生産礼拝でもあるし、限られた時間の中でしなければなりませんが、ご一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。旧約聖書によると、神様はイスラエル人に約束の地、カナンの地に侵入して、その地の諸民族を滅ぼすと命じられました。多くの人にとってこのことはどうしても理解できないと言います。地図で見ると、このミディアンというのはここにあります。で、エジプトがここで、約束の地はここですね。で、アラノをさまよって、あとこちらからエリコに入ります。で、こういうの中で、今日はミディアっていう、ここはモーセがエジプトから逃れて一人で、羊飼いで中国の民、ミディアの地でイテルという祭司の娘チッポラと結婚して、リジオまでいて、そしてエジプトの民の叫びを聞いて捕まされて、エジプトから脱出して、シナイ山で実戒をいただき、そして、彼はついに約束の地を前に見ながら天に帰っていきました。で、ここでミディアンというと、ここだけに限定してみると、四死期でここで全滅したと言っているのに、四死期ではギデオンとの戦いでミディアンの数多くの人々がいますから、おかしいじゃないかという意見もあるんですけども、ミディアン人は遊牧民ですから、この民主主義の中で戦い滅びたミディアン人の他にもいたということが十分想像できます。とにかくここの31章のミディアン人に対して戦うようにという命じられた。これは人間的には、あるいは理性的には受け入れにくいような内容です。イスラエルがカナン人を襲撃するように命じられるということは、道義的にも理解しにくいです。じゃあ一体どう考えたらいいのか、それをいろんな角度から一緒に見たいと思います。さて、説教用紙の一番目は、ミディアン人に対する主の復讐という、項目にしました。3節にミディアン人に主の復讐をするためであるということがあります。このまずですね、2節の言葉、 ミディアン人にイスラエル人のアザを報いよ。イスラエル人のアザ、何でしょうか。これでは、ミディアン人を滅ぼせという命令は、実は前に言われているんですね、25章です。それを改めてここで実行せよと言っています。この31章にある4節から、イスラエルのすべての部族から1部族ごと1000人ずつ、まあ、都合12部族、1万2000人を備えて、戦いに送り出せというわけです。でも、その実行に移す、命令を実行に移すようになったのが31章ですが、命令そのものは25章でありました。25章をちょっと開いていただけますでしょうか。25章、それも終わりの16節から18節、279ページ、第3版で279ページ。もう一度言います。25章16節から。これはパワーポイントには記していませんが、聖書で読んでいきましょう。主はモーセに全てを受けられた。ミディアン人を襲い彼らを撃て。彼らは巧妙に企んだ企みであなた方を襲ってペオルの事件を引き起こし、ペオルの事件の神罰の日に殺された彼らの同族の女、ミディアンの族長の娘、コズミの事件を引き起こしたから。まあペオル事件というのがあって、それはこの前の25章の、中ほどにあります。まあ最初から25章の一節から、モアブの娘たちとイスラエルの男たちがみだらなことをして、モアブの女たちの偶像を共に礼拝するようになっていた。まあ、その中でコズミという女がイスラエルの男と大っぴらに罪を犯していたので、祭司アロンの子エルアザルの子フィネハスがそれを見て、まあ、槍を取って、差し貫きました。しかしこの出来事の中でイスラエルの人々は2万4000人も死んだというのが、もう25章の9節にある通りです。ペオルの事件というのは、こういう不信仰の罪、会員の罪、そして、それに伴う偶像崇拝の罪が重なって、神罰、神の裁きが下った。神様は、あなたったら罰が当たるねというのは、聖書の神はそうはないと言いますが、旧約聖書の聖なる神の怒り、それによる裁きがあると、あったと言っているわけです。新約聖書でヒトパウロは、神を侮ってはいけないと。まさに、このような出来事を思わせます。11節に、祭司アロンの子エルアザルの子フィネハスは私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで、私の憤りを彼らから引っ込めさせた。この祭司フィネハスの行動によって神の怒りは止んで裁きが終わった。こう言われている。で、今度31章でこのミディアン人を滅ぼすのに責任を委ねられたのがこのフィネハスですね。まあ、そういう流れがあることを覚えながら、25章の終わり、ミディアン人を襲い彼らを撃て、彼らは巧妙に企んだ企みであなた方を襲ってペオルの事件を引き起こす、うん、なんてあります。ミディアン人を襲って彼らを撃てという命令がここで行われていたというその理由、 いきさつは私たちが今ここで聖書で見た通りです。さて31章に、見てみますと、もう一度2節を見ると、その仰せあなたはあなたの民に加えられる、あなたの民に加えられるというのは神の身元に召されていくということを言っているんですね。信じて神の民に加えられる、アブラハムやイサクやヤコブたちが、族長たちがそうであったように、モーセもそこに加えられる。つまりその前の人生、モーセの生涯最後のお勤め、これがミディアン人でのアダム、復讐、主の復讐ということになるわけです。神様はこの事件に対する復讐をですね、モーセが生きている間、最後のお勤めとして行うように彼に委ねました。これがモーセの最後の仕事ということですね。しかも彼は約束の地に入れなかったのです。さてここで3節に最初に言いましたように、ミディアン人に主の復讐をするためだと言っています。この言葉はこのミディアン人にイスラエル人の仇を報いよと主が2節に命じられている言葉を、モーセがミディアン人に自分の言葉で言い直しているわけです。しかしそれは主がそのことをお許しになっているようであります。つまりミディアン人に対するこの戦いは神様によって認められ、神様の目的を果たすものであったということです。ミディアンに対する戦いは単なる人間的な報復ではなく、イスラエル人の仇を報いるということでした。ミディアン人はイスラエルが挑発しなかったのに、わざと、しかも巧妙に、激しくイスラエルに打撃を与えました。表で正攻法では勝てないので、裏に回って、今度は色仕掛けでイスラエルを虐待化させようとした。これがモアブ、ミディアンの女たちを通してイスラエルの民を誘惑した。そして、みだらな偶像崇拝を持ち込んだ。その背後に前に出ていたバラクによってイスラエルを呪えていた。しかし私は神がおっしゃること以外は言えないと言って決して呪わなかったあのバラムがその後裏に回ってイスラエルバラクを画策していたと思われます。ですから8節の31章8節、5人のミディアンの王たち、エビ、エケム、ツル、フル、レバの5人のミディアンの王たちを殺した。彼はベオルの子バラムを剣で殺した。その背後にバラムが暗躍していたということを伺わせるもので、その一生というのはよくわからないなということを思います。さてここではの次のもう一つの事柄を見ていきたいと思います。女と男の子を殺した。17節に31章17節にあるこの言葉とこの出来事はなかなか受け入れがたいですね。残酷だと思います。女や男の子たちが殺した。 まあ、こういう私たちの理解しにくい背後に何らかの理由があったのでしょう。それを少し考えましょう。イスラエルの神はミディアン人の女や子供たちを剣で殺すように命じられたんですね。戦いの中でそうしないで捕虜として連れ帰った。モーセの怒りはこのイスラエルの民がモーセの命令に主の命令に完全に服従しなかったところにあります。その裏側にですね、これらの言葉の背後からイスラエルの兵士たちがこの女たちを捕虜に連れ帰ってきた中に下心が見え隠れします。哀れみの心もあったでしょうが、それ以上に性的な関心が大いに働いていたのではないか。17節の今子供のうち男の子を皆殺して、男と同じ男を知っている女も皆殺す。18節、男と寝ることを知らない若い娘たちはあなた方のために生かしておけ。これは35節に人間男と寝ることを知らない女が皆で3万2000人であったとしたら、全部殺したんではなくて殺す必要のない女たちが3万2000人も残されていた。まあしかしこの中でその大変危険なその火種を抱えている女性たちは残していることはできなかったということですね。その女たちが先ほど見た25章にあったイスラエルの男たちを誘惑して2万4000人ものイスラエル人の死をもたらした原因です。恐るべきこの神の裁きの原因をもたらしたのはミディアンの男ではなく女だったんです。この女たちはイスラエルの宿営に肉体的あるいは道徳的悪しき風習を広めました。いえ、一緒に生活しておればますますそうなっただろうということです。イスラエルの男たちのため、またそれ以上にイスラエルの妻たち、母たち、乙女たちのためにこれらの身柄な女たちをそのまま放置しておくことは決して許されないことだったと神はモーセを通して命じたんです。この女たちが一般的に不道徳であり、聖霊がイスラエルの民の間に広まるのは確実で、日本にエイズの危機がありますがあまり報道しませんね。まあ、薬害 の事件もあるし、エドラネスのこともあるし、まあ、いろんなことで大騒ぎですが、ずっと前からもう密かにエイズが蔓延しているということは本当に恐ろしい状況だと思います。それが夫を通して家庭の中に一つの中に入ってきているというのは現在の日本の隠れ家で受けてあまり気づかれていないかもしれません。まあ性的不道徳、そこから来るさまざまな危険性がこの女たちを殺さざるを得なかったと判断したんでしょうか。モーセはこれらのことを見抜いていた と思われます。確かにそれにしても子供まで殺すのは卑劣なことだと思ってしまいますが、ミディアン人の子供たちをイスラエルの屋根の下で育て上げることは多くして、それは愚かなことと思えたかもしれません。そうすることによってイスラエルのために致命的な災難を招いたかもしれなかったんです。子供たちは大きくなります。今その男の子たちを育てた母親を、育てている母親に目を留めなければなりました。その女たちはイスラエルをそそのかして大きな罪を犯させたあの女たちです。主がご自身の責任によってこのミディアに対する主の復讐を命じて求めておられる。それはかつてエジプト脱出の時に実家を授けた主が語っておられました。出エジプト記25節に、あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼす、こういう原則を与えておられました。で、男の子供たちは成長していきます。先ほど来聖書に男と埋めて男を知っている女というこの十何節の言葉は、バールペオル偶像の陰頭な淫らな礼拝に加わっていた女たちです。神様はご自身の敵を全滅し、憎むべき偶像礼拝に神の民が接触する機会を断とうとした、そういう道徳的宗教的な習慣の中で育てられた子どもたちがそのまま育ってイスラエルの中に宿営していくということを神様は望まれなかった。これがその女と子を殺したということの背景の中に最近にあったことと思われます。ミディアン人に対する主の復讐ということについて通常では考えられない神様の本命があったということを私たちはここに見るわけです。さて、二つ目の大きいポイントで、カナン占領の命令あるいは聖絶ということがここに起こっています。皆殺しですね。5つほどポイントを挙げました。神様がイスラエルに対してミディアン人を滅ぼすように命じられたというこの事実は、ミディアン人だけではなくカナンの国々を滅ぼせという命令の中に含まれているわけです。そこで、御言葉は一致しやけないので前に出しました。ラウンジで見ていらっしゃる方は、この御言葉は最初ですね。私の使いがあなたの前を行き、あなたをエモリ人、ペシテ人、ペリ人、カナン人、ヒリ人、エルス人のところに導き行くとき、私は彼らを消し去ろう。激しいことですね。消し去ろう。あなたは彼らの神々を拝んではならない、仕えてはならない、また彼らの風習に習ってはならない。これらを徹底的に、徹底的に打ち壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。こういう命令を、出エジプト記の、エジプトの時に出していらっしゃるわけですね。神様はそんな命令を出したり戦いを認めたりすることは信じられないと考えて、そしてまあ感情的な同情心からそういうんですが、あるいはヒューマニスティックな考え方でいけばそうなんでしょうか。 まあ、当然そういうふうに思う人はこの31条だとかこれに関わる箇所は神の霊感を受けてはいないというふうにまで解釈します。そういう聖書学者たちが書いた聖書仲介書というのは結構あるわけです。だから本屋でキリスト教の聖書の本だと言って読むと今私が話しているのとは違う話が出てきますね。私たちは聖書を神の言葉と信じ、創世記から黙示録まで聖書を神の言葉と信じ、私たちが理解に苦しむ、そのことも聖書から深く学び取ろうとしているわけです。さて、モーセはこのことを後に語ります。それが新命記の中に記されていて、新命記の7章が大変有名な箇所です。長いんですが、ちょっと前半に見ます。前に出しました。あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神、主があなたを導き入れられるとき、これはカナンの国々ですね。主は多くの異邦の民、すなわちヘセ人、ベリ人、フル人、およびエブス人の子らのあなたよりも数多く、また強い7つの異邦の民をあなたの前から追い払われる。追い払われる。あなたの神、主が彼らをあなたに渡したに、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを演説しなければならない。あとで聖絶という言葉を次に見ていきたいと思うんですが、聖絶と訳すことは、彼らと何の契約も結んではならない。容赦してはならない。ああ、こんな言葉があったのかと思われますでしょうか。また、彼らと互いに縁を結んではならない。このあたりがクリスチャンの結婚に対する原則ですね。原則です。で、最後の方に7章の終わりの方、1節か6節、6節に近いところは、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされて、特別に神様が全人類を救うためにイスラエルを宝の民として選ばれた。その宝の民が悪と罪と汚れに染まってしまっては役割を果たすことができない。これがこの神様の厳しい教育の契約の歴史だったということです。さて、そこでこういう背景の中で、その次にカナン人の罪っていうのはどういうものだったか、あるいはミディアン人も含めてどういう罪であったかということについて見ておきましょう。この聖書の箇所はレビ記なんですけども、前でご覧ください。聖書の箇所は後でご自分で開くために記録してあります。あなた方はこれらの奴隷によっても身を汚してはならない。これらの奴隷によってもというのがレビ記18章の1節からずっと書いてあることです。もう読みたくない、想像もしたくない、そういうことが書いてあります。私があなた方の前から追い出そうとしている国々はこれらの全てのことによって汚れており、あなたがいる先にいたこの地の人々はこれら全てを意味嫌うべきことを行ったので、その地は汚れた。あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われていた意味嫌うべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなた方の神、主である。 実はこのレビ記の18章のその前に、これらのとかね、これら全て意味嫌うべきことってどんなことがあったかっていうのは、4文字熟語で言うと近親相関、家庭内の家族の中での性的な罪です。親子、父親と娘、母親と息子、日本にもたくさんあったんですよ。にあったというべきか、今もあるべきかという、あるというべきか、表に出てこないだけです。近親相関、兄弟同士の性的関係、これでもか、これでもかというのが18章に書いてあって、次に出てくるのが同性愛。現在は同性愛というのは権利だと言ってますね。もうそのぐらい時代は悪に染まって、神様の目とは違うわけですね。男と男同士、女と女同士、恥ずべきことをしていると、使徒パウロは2000年前にローマ人への手紙で言いましたね。だから動物もしない、本能では絶対しないことを人間はする。これが同性愛ですね。それから獣と寝るということで、勇敢ですね。動物との性的行為、これをこのカナンの日常茶飯事として行われている。いわゆるソドムとゴモラのようだし、今のインターネットで見るといろんなことがもう出てきますね。見たくもないようなことがね。だから見ませんが、探せばいっぱいということがあります。神様はこのような汚れた生活をしている人々にご自分の正しさを表したい、もう絶滅させる以外のなすべき方法はなかった。ノアの箱舟の始まる前に、人々のすることはみんな悪かった状況を見てますね。そういう悪しき風習に影響されて堕落することがないように、カナン人の罪をセパレートしようとした。さて、聖絶という言葉が先ほど来出ていますから、この言葉の意味は、レジュメにありますように、聖絶とかハーランというこの読み方が、セブル語の読み方がどっちらともできるわけですが、意味は閉じるという意味。神様のためだけに使う、他の道は閉ざすという意味で、一般的な他のものには使わないよということで、レビ記の27章を見ると前に出しました。しかし、人であっても家畜であっても、自分の背負いの墓であっても、人が自分の持っている全てのもののうち、主のために絶滅すべき誠実のものは何でも、それを売ることはできない。いいから使っておこうとか、売って儲けようとか、それはダメですね。誠実と決めているんだから、全て誠実のものは最も聖なるものであり、主のものである。これレビ記の一本の中に記されているわけです。で、聖なる主の神がカナンの宗教によって腐敗しないようにの新年期でも重ねてモーセは述べています。新年期20章、それは
彼らがその神々に行っていた、つまり偶像の神々に行っていた全ての意味違うべきことをするように、あなた方に教え、あなた方があなた方の神主に対して罪を犯すこともないためである。ですからこのカナンの諸国を生成するという必要があったわけです。実はそうだったのに、ヨシュアが導かれてエリコの城を、城壁町を攻め取った。その後思わぬ大敗をするんですね。原因は整列されていたものを自分のものにしてしまったという罪を誰かが犯したんではないか。それがアカンという人でしたね。で、ヨシュア記6章にこうあります。この町と町の中のすべてのものを主のために整列しなさい、主の命令です。ただしユースのラハブとその家に共にいる者たちは全て生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った死者たちをかくまってくれたからだ。赤い紐を窓辺に、城壁のそばの家の窓に記して、そこは責めなかった。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな、聖絶のものにしないために、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。神様のために取っていくのに個人の所有にした男が挟んで、自分の天幕の下に隠していたんですね。それによって実は主は今日あなたに災いをもたらされる。天イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらを息を投げつけた。これはアポルの谷へ連れてそれをしました。このアポルの谷で今鳥が降りてきてますが、石で打ち殺されたアカンの肉をついばみにしているわけです。もう少しこの聖絶ということから私たちが気をつけないといけない、心がけなければならないことがあります。これは神様の正しさを表すための戦いだったということです。イスラエルがもしそのために用いられていたのは、イスラエルが完全に正しい正義の民族だったからではありません。カナンは絶対悪、イスラエルは絶対善、そんな組織ではない。自分だけを正義とし、絶対悪である敵を神に代わって成罰するという、これは間違った聖戦なんです。イスラムの過激派のジハードはそれにあたる。聖書と全く性質の違うものですね。もし正義が悪を打つのが聖戦だとすれば、聖戦は人間の中にはありません。神様だけができることです。神の正義の前にはイスラエル人もカナン人も同じように裁かれたんです。コラもアカンも、そしてあの2万4000人の人々もそうです。神の正義の剣というのは堕落したイスラエル人を振りかかりました。聖戦というのは神が罪と悪を滅ぼし、ご自身の正しさを表すための戦いです。だから人間とか国家が自己を正義として勝手に始める戦いを、 神様は聖戦としては絶対に認められません。聖戦とは目に見えないところで繰り広げられる悪魔サタンに対する霊的な戦いだと新約聖書は言っています。悪魔との霊的な戦い、この戦いにクリスチャンは用いられる。もう少し戦いのことについて、考えを深めていきたいと思います。このカナン占領戦争、あるいは聖戦の最後の5番目、まことの敵である罪との戦い、私たちに疑問があります。神様は平和の神、イエス・キリストはイザヤの上にあるように平和の神ですね。ロバに乗って来られる平和の神、その神であり平和の神になる人が戦争を認められるとすれば矛盾しているように思われます。その通りです。でも一つ心に留めるべきは、平和の反対は何かというと、戦いではありません。平和の反対は罪だということです。私たち日本人は平和というのは平和を語り、戦いを避けていれば与えられるものと考えています。全ていけない聖書は、平和とは罪と戦い勝ち取っていくものだと教えます。平和運動する人がお互いに殺し合うということもあるわけです。戦いそのものは本来悪でも善でもない。悪の力が存在する限り、つまりサタンとの戦いもあるわけですから、悪の力が存在する限り、イエス様がもう一度来てこの世界に、あるいは神の国においてサタンの存在も罪の存在もなくならない限り、個人においても社会においても日常的に戦いは起こります。その戦いが善であるか悪であるかというのは、何のために誰とどんなふうに戦うかによって決まるわけです。だから平和だからといって戦いがないわけではない。私たちの人生にいろんな敵がいるし、戦いは避けられない。自分の中に罪との戦いがあるわけです。戦いをやめれば罪の奴隷となって滅んでしまいます。神は平和の神であるというふうに、私たちは罪との戦いということを心に留めたい。もう一つは、その中で罪を犯し続ける人間人類を神様は忍耐を持って裁きの時を伸ばしておられるということです。カナンの諸民族は、今まで見てきましたように、レビの18章で恐るべき罪を日常的に犯しています。もう人間性を失うほどに罪に染まっていた。しかも神様は、彼らがそこまで腐り切ってしまうほど、なんと600年以上忍耐し続けられた。使徒ペテロは、新約聖書の終わりの方で、第2の手紙3章9節にこう言いました。主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。つまり裁きの日です。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、
すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
神様は罪人を愛し、罪人のために罪なき神の一人をこの世に送り、十字架につけ救いを成し遂げて、しかもそれからもう2000年も待ち続けていてください。それ以前もそれ以後も、なんと憎たれ深いお方なのか。しかしもうこれ以上放っておけない時が来たのです。おそらくあのアブラハムの時代のソドムやゴモラの町のようではなかったか。彼らの罪と汚れはね、イスラエルの戦いはこの罪と罪のアピエージを断つためだったと思われます。カナン占領をめぐる、まあ、いろんな点から御言葉から情報を提供しました。最後に、したいと思います。実は今日聖書の関東伝にも書きました。ルカの福音書の13章のイエス様のお話です。もう少しカナンの占領戦争というのは、もう一度確認すると、イスラエルの史的私的な戦いではなく、罪と悪を滅ぼすための神の戦いだったということで、イスラエルはそのための道具だったというわけです。例えばノアの時代は洪水で滅ぼし、ソドムの町には硫黄を使って焼き尽くし、このカナンの時代は諸国をイスラエルを用いて滅ぼされ、神様のご計画摂理をもし信じているなら、神様はある民族の大きな罪に対して何らかの方法で厳しい刑罰を下されることがある。歴史の中で強大な国々が起こっては滅びていったのは、歴史の中に神の鉄槌が下ったということを私たちは見るんですね。よその国のことだけではなく、陸軍が暴走し、軍国主義を徹底し、そしてアジアの侵略戦争を進めたあの当時の日本、これは神の裁きで滅びたとも言える。日本に滅びが、愛する日本同胞のために愛するがゆえに語った人が内村勘三ですね。預言者と言われます。今もこれからもそういうことがないとは言えません。おごる者、おごる兵士は死さしに変わらず、これはもう世界的にも国際的にも言えるでしょう。神を侮ってはならない。プーチンであろうとオバマであろうと、サダムであろうと誰であろうと、必要ですね。安倍さんを指摘されですね。今私たちは環境汚染とか現代に特有の病気なども、それは神を無視する現代社会への神の戦いの手段だと言えるかもしれません。自然災害の背後にもそれらのものを読み取る研究者がいると思います。しかし神は全ての一人の でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられます。ですから、何か自然災害に遭った人々を特別に罪が深いと思ってはいけないわけです。そのことも心しなければなりません。それで、そういう中から、このイエス様のお言葉ですね、ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告したピラトが、これはシリア地方の総督、ローマ皇帝からユダヤも治めるように送られています。ガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというので、なんと生贄の動物のご動物と一緒に捧げるものを殺して、一緒に捧げたという無茶苦茶ですね。そんなひどい目にあった人のことをイエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。こういう災いにあった人をそんなふうに思ってはいけない。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、みんな同じように滅びます。例外はない。すべての人は罪を犯したので、神の裁きを逃れることはできない。最後はみんな同じように滅びます。死んだら天国に行けるというのは聖書は言っていません。それは希望的楽観主義の観測だ。だから時が良くても悪くても述べ伝えなさい。生きている者と死んだ者を裁くべきキリストイエスの御前でと、パウロは誘導のように手の手に手紙を書いて紹介を終わっていきます。人々が自分たちに耳障りのいいことを語る教師を呼び集める、そういう時代が今、死んだら天国に行ける、そうだったらいいのになっていう話です。罪深いものをも天国に入れてくださるために、罪なき神の一人子イエスがこの地上に来て死んでくださった。身代わりに呪われ捨てられなかった。だから自分の罪の身代わりと信じる者は許すという、許しと救いの道を備えてくださった。もう一つの例えで、シロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのです。東北の大震災に遭われた方々、北海道の方々、広島のあの被災地の方々、あのたまたま御岳さんの時に土曜日の昼のあの時間にちょうど登っていた人たち、誰よりも罪深い人たちだったと誰が思いますか。思わないですね。思ってはいけない。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら誰でもです。あなた方も、これがイエス様が私たちに忍耐を持って救われるように待っていてください。あなた方に対して忍耐深くあがれるのであって、一人でも滅びることを望まないとおっしゃる。今悔い改めてな、生き方を変えて、生きる方法を変えて、救い主を見失っている、無視して生きてきた方法を変えて、悔い改めて、やってきたことを 全部ご存知の方にお詫びして、そしてイエス様は私の罪の身代わりですと信じるとき、私たちは滅びないで救われます。お祈りいたしましょう。その霊的な戦いを私たちはするために、サタンとの戦いをするために、イエス様の救いを伝えるために召されているわけですね。皆神様、聖書の中の読みづらい箇所、理解しがたい箇所についていろんな角度から見てきました。今はこのあの時代のような接戦をする必要のない平和のうちに、イエス様がすぐにこの世界に来てください。あなたの敵のために、敵を愛し迫害する者のために祈れと、ご自分がお手本を示してくださいました。どうぞこの世界を憐れんでください。イエス様を信じて天国に行く備えを一人一人ができますように、イエス様の御名によってお願いします。アーメン。
ただいまより生産しようと思います。